はい、じゃあ質問は何ですか、清美さん。
後輩に、マイルドで、マイルドな形で、アドバイスしてあげたい。
だからどういうこと？これはやっぱり清美さんの課題ですよね。課題ですよね。だからこそこれをどう答えていくか大事ですね、清美さんが。
マイルドで、
マイルドじゃなくてもっとその押し付けない、
押し付けずに、
そういうことでしょ。
押し付けずに教えてあげたい。
そうそう、押し付け、押しね、押し付けない、
押し付けないにしましょうか。
押し付けない、これ大事なのは、なぜ清盛さんはこう人にアドバイスをするときに押し付けてしまうんですか。
押し付けてしまうか、それ以外にわからないから、いろんなこの方法がある中で、あまり選択肢を持ってないから、
いやそういうことなくて、選択肢があるかないかじゃないですよね。だからなんで押し付けるかなんですよ。
楽がしたいから、
楽がしたいってこと
か。早くその問題を解決したいので、この押しの一手で早くその時間を短縮できるという思いがあるかもしれません。
早く楽になりたい。そこね。早く楽になりたい。はい、なぜ清盛さんは早く、
まずいいですか、
早く楽になりたい、
楽になりたいですか。
早くがつくんです。早く楽になりたい。
なぜ早く楽になりたいか、まあ、時間をかけて楽しみながら、
いや早く楽になりたいね。それ当然苦しいからですよ。
苦しいから
ね。教えてあげる。相手がすぐに変わらない、そしたら苦しいですよね。教えてあげる、ね、なのにすぐに聞いてくれない、そしたら苦しいですよね。
苦しいですね。
はいはい。
そしたら聞いてくれないのは自分じゃないので、相手の問題じゃないですか、そしたら。その子はその上司のことだけ聞かないんじゃなくて、きっと誰のことも聞かないんじゃないですか。
そうですよ、聞かないですよ、聞かない。
優しいってことですかね。そんな人は一生懸命やってあげたいと思うってことですか。
ええ、だからその聞いてくれないけど、やっぱり教えてあげたいと思って話をする、話をしてもね、やっぱりそのすぐに変わらないと苦しいわけです。
これはその子を直してあげたいという思いがかかってるから苦しいんじゃない。
違う、そんな気持ち。だって少子少子もなきにいてですから、宇宙利益を思うまじ、相手のことなんて何も考えてません。
まあ担当だから。
違う。
だって聞かないのはその子だから、その子の問題であって、で他の人の言うことも聞かないんだから、聞かない子なんだなと。まあ聞くようになるまでもうしょうがないと。勉強しない子に一生懸命教えても、勉強しないのは本人なんだから。でもその子に何とかなってもらいたいっていうのは思いがかかってるってことじゃないですか。それを思いをかけるってことじゃないですか。
勉強したい、思いがかかってる、思いがかかる。でも思いがかかったらすぐに、すぐに動いてほしいわけ。
思いが強いから。
違う違う。思いが強かったら待ってあげればいいじゃないですか。
いや、思いが強いからもう一日も早く勉強のこう正しい道に歩ませてあげたいっていう思いの心にがあるんじゃない。
いやだってね、押してダメなら引いてみなっていうことね、ことわざもあるじゃないですか、言葉もね。そんなにすぐに相手は変わるわけじゃないじゃないですかね。私待つわって、いつまでも待つわね。たとえあなたが言うこと聞いてくれなくてもって感じね。待つわーって感じで待てばいいじゃん。ね、いつまでも待つわーって。はい。
待つって放置でいいんですか。
はい、放置ダメ、放置ダメ、放置ダメ、放置ダメ。
なってるからまたなったら気分が変わったら呼んでね。
ダメダメダメダメダメ、放置、それはあなた。あなた。
待つってのはまだ？まだっていうのが待つ？
待つってのは心をかけながらね、ね、相手のことをね。待つことです。心をかけることをやめたら待っているとは言いません。ほったらかしです。ほったらかしとね、待つってことは違うんです。ねえ、木本さん、ほったらかしと待つは違いますよね。
待つというのは心をかけながら待つということですね、
うん、そうです、そうです。
ほったらかしは全然心もかけない状態を言いますから。
そうです、そうです。
だから違います。
そうそうそう。木本さん、どっちですか？
あの、待つ方になりたいですね。
なりたい、なりたい。言い方がうまいですね。答えを、これが大事ね、政治家のようにね。いわゆるほったらかしってことです。
ニンニクみたいなもん。
はい、そう、ニンニクみたいなもんです。そう、ニンニク。ね、だけど、なぜ、まず、なぜ待てないかなんです。そう、ここがポイントなんです。なぜ待てないかなんです。なぜ私は人のために待てないかなんです。待ってる時間がどうして苦しいかなんです。待ってる時間が当然苦しい。なぜ苦しいかなんです、ね、なぜ苦しいか。
責められてる、
うん、責められてるんじゃないんです。
せかされて
る、せかされてるわけじゃないんです。
なんか有意識が見えるんですね。
そう、そうです。そう、待てない人は共通してるんです。共通しているんです。そう、
自分に原因がある。
もちろんです、もちろん相手に原因があるわけじゃない、うん、
すぐに言うことを聞いてくれないことが辛い。
そうなんです。そう、
すぐに言うことを聞いてくれないということは自分の声が届かないっていうことが苦しい。
うん、違う。
それは無力感みたいなもの。
無力感じゃない。ね、時間をかけるのが嫌なんですよ。わかります？なんで？役を書いてみたらいいです。時間をかけるのが嫌なんです。なんで？
もったいない。
な、違う。何かにね、時間をきちっとかけてね、例えば教えてあげる、ね、時間をかけて何かを身につけるね、一人で黙々とね、時間をかけてやることはできるんです。一人のことだけど、誰かと一緒になって、それがね、すぐにできずに時間をかけることになると、途端に早く楽になりたいと思うんです。
時間をかけてもらったことはない。
時間をかけてもらったことはない。でも、その時間をかけ、ね、時間がかかるとなった時の相手の姿がポイントなんです。ああ、ここで時間がかかる。ここでね、すぐに終わらない。そうした時に、その相手は、私に対してどういう態度を取ったかがポイントなんです。
早くしなさい。
早くしなさい。じゃないんです。そう。わかります？京子さん、わかります？京子さんも何回も何回もされた。
相手からされたこと。
そう。
放置したくなった理由？
放置されたんです。
自分が
そう
されてきたから。
そうです。
結局何が見えて嫌なんですか。
放置されるってどういうことですか。放置される、例えば親がね、私が何かね、うん、宿題で時間かかるね、当然その10分で終わることを30分かかるとなったらね、多分ね、あなたの親はね、間髪入れずにね、イライラして、で、放置したと思うんです。この人はね、イライラするされることもなくね、すぐに放置なんです。そう、放置って、結局ね、見捨てられるってことなんです。そう、何度も何度もね、見捨てられたっていう経験があるんです。怖くなんです。はい、はい。
じゃあその苦しくなりたかったことの原因は、自分から種をまいたんじゃなくて、他の人に種をまかれたということですか。
そう、他の人にた、まあ結局そうですよ。その自分の人生の中においてね、ね、時間のかかることってあるじゃないですか。何かにおいて時間がかかる。ね。一緒に何かやっていてね、例えば宿題教えてって言って時間がかかね、すぐにサラサラサラっとできるならいい。でも何かに詰まった時にね、教えてあげるとかね、そのお母さんが教えてあげると、で教えてあげてすぐ分かるってならいいけどね、うーんってむずった、分かんない分かんない分かんない分かんないってなった、そしたらもういいってなるわけ。もういいもういい、じゃあいい、じゃあもう自分で考えなさい。そしたらその瞬間放置される。放置されるってことは、当然放置された人は見捨てられたと思うわけですよ。ね。そうすると見捨てられたと思ってね、もう怖いわけですよ。怖い。同じことをされるのが怖いんです。怖いからどうするかっていうと、もう時間のかかることはやらなくなるんです。もう徹底的にやらなくなるんですよ。ね。
同じ思いをしたくないから。
はい。ですかね。そうですよ。同じ思いをしたくないから。だから、時間がかかりそうだとね、こう後ろを見る。答えを見る。映す。丸写しをする。わかります?誰でしょう?
息子です。
そうそうそうそう。なんでだろう。なんでこの人、わからないことがあるとすぐに後ろを見てね、映しちゃうんだろう。わかりますよね。それは放置されたからです。
でも今松川の話ですよね。
そう。でもその松っていうのはその相手に対して時間を取る、時間をかける、時間をかけるイコール時間のかかることは見捨てられるってことなんです。そう。だから時間のかかることは嫌なんです。時間のかかることは嫌なんです。なぜか、悲しくなるからですよ。時間かかると。何とも言えない。何とも言えない悲しみが吹き上がってくるんです。悲しいんですよ。悲しみが吹き上がる前にイライラするんです。そしてね、イライラしてもダメだと悲しくなってくるんです。
悲しみを隠すために。
そうです、そう。そう。そうなんです。悲しくなってくるんです。悲しいんですよ。なんでね、思いをすぐ通したいか。それは、悲しくなってくるんです。
それはその時悲しくなるんですか?もともと悲しいんですか?
そう、もともと悲しみが溜まってるんです。腹底に。悲しみが溜まってる。ね。その自分がね、分かってもらいたかった。頑張ってきた。そういうことがね、腹底の中にね、溜まってるんです。ね。自分の中でね、一生懸命頑張ってきたんですよ。なんで頑張ったかって言ったら、見捨てられたくないから。もうこれだけの理由。あなたすごく頑張ってきた。人生において。ね。走り続けてきた。マラソンみたいなもんだよ。人生も。マラソン大好き。ね。同じように。人生もね、走り続けてきた。なんでか。見捨てられたくないから。一生懸命頑張ってきた。 ね、何のために見捨てられたくないから、ね、だけど見捨てられたくないから一生懸命頑張ってもね、ちっともね認められない、ね、
頑張りますね、
そう頑張って頑張って頑張って、ね、あなたねすごく頑張ったね、こんなに頑張らせて悪かったね、ね、言ってもらったことがない、ね、あなたの気持ちわからなくて本当にねごめんね、言ってもらったことがない、あなたはね本当にね頑張ってきたんだよ、この人もね、頑張ってきたんだよ、一生懸命走って走って、この二人走り続けてきた、頑張ってきたんだ、マラソンみたいなもん、この人もね黙々と一人でやる、大好き素振りするね、大好きね、一人で散歩する大好きね、学院の時も夜中ひたすらね腹筋してた音が出てた、背筋してた、腕立てしてた、一人音が出て
た、また問題されました、
問題されました、それは問題される、音が出てる、音が出てる、音が出てる、あなたみんな寝ないといけない、一人音を出して、音を出したらね静かにやる、静かにね、静かにやらなくちゃいけない、でも二人とも共通してることはね、本当頑張ってる、すごい頑張ってきた、何のために頑張ってきたの、見せられたくないからなんだよ、だから見せられたくないから頑張ってるってね、すごい悲しみがたまるんだよね、ねえ言ってもらいたいじゃん、いやあなたいつも頑張ってるね、すごいねって、あなたほど頑張ってる人っていないよねって、
そんな言われたら嬉しいですね、
ねえ、そう、そんなことね一度も言われたことない
たまに言ってくれる人もいます、
先輩で、いや君頑張ってるよ、ね、でもそうじゃない、そんなぐらいじゃ足りない、もっともっと頑張ってるんだからあなたの人生めちゃめちゃ頑張ってきた、すごくね、すごくすごく頑張ってきたんですよ、ね、それ何のために頑張ってきたか、ね、見捨てられないために頑張ってきた、だから、ね、誰かに言ってもらいたいんですよ、もう頑張らなくていいんだよ、十分君は頑張ってきた、ね、僕は見捨てないから、ね、これからは本当にね自分のやりたいことをやったらいいんだよ、言ってもらいたかった、もうそんなこと誰も言わない、もっと頑張れと、そうか、もっと頑張らなくちゃいけないんだもっと頑張らないと見せられるんだってことはいはい、
なぜやっぱり世の中の人は なかなか認めてもらえないんでしょうか、
はい、
なぜ世の中の人はこう多くのそうやってこうねぎらいの言葉をかけてもらえないっていうのは、みんな同じように見捨てられてきたから、
そうですよ、みんなみんなみんな放置されてきたんですよ、放置、放置なんです、放置なんですよ、みんな放置されたんですね、最後まで関わってくれた、僕ね本当幸せだと思う、ヘレン・ケラー、幸せな人ですね、サリバン先生ね、もう最後まで関わってくれた、ヘレン・ケラー三重苦、目が見えない、耳が聞こえない、喋れない、だけどねあの人圧倒的に他の人よりも幸せですよね、だってサリバン先生がね常にそばにいて関わってくれた、できるまで教えてくれた、ね、そんな人います、ね、いない、はい、
でもヘレン・ケラー自体はそれが幸せだなと感じてたんでしょうか、
いや感じてたと思うよ、めちゃめちゃ幸せだと思うよ、だからあの人幸せな人じゃん、表情がめちゃめちゃ幸せだよ、
それは晩年最後幸せになったっていう話であって、途中は、うん、
途中はそうだよ、だってひねくれてたもん、でもそれをねサリバン先生最後までね関わり続けてくれた、そんな人いない、そんなね最後まで関わり続けてくれる人がいない、できないことをできるようになるところまでねやってくれる人はいない、これと同じような人いるでしょ、 わかります？エジソンだよ、エジソン。
お母さん。
エジソンのお母さん。ね。ね、エジソンが変なことで、ね、質問する。もう学校で相手にされない。じゃあ私が相手にすると。最後まで相手にしてくれた。幸せだよ。ね。だからあの人ね、言い切れる。ね。ね。何でしたっけ？天才でしたっけ？発明でしたっけ？ 99% のね、努力と 1% のひらめきだと。99% 努力できるかと。努力できるかと。でしょ？ねえ。100回やってダメだと101回やればいいと。1000回ってダメだと1001回やればいいと。ね？そんなこと言い切れる。できるかと。できないよね。誰もできない。なぜできるか。最後まで関わってもらえたからだよ。はい。
じゃあ、そういう女性もまた誰かにやってもらったってことなんですか？
はい。
そう、例えば見捨てずにずっと付き合ってあげた、そのサリバン先生みたいな
人。いや、わからない。そこはわからない。やってもらえたかどうかはわからない。
じゃあ、逆に奥さんにするんだったら、そうやって認めてくれる人を奥さんにした方が幸せになれます
か？もちろんそうですけど、そんな人がどこにいるんですか？何を
いないんですね、そんな結局なんか今の話だと、見捨てられる人だったからあれだったんだと。で、見捨てられない人を探しに行こうと思ったから
いや、そうじゃないですよ。自分自身がまずこういうことだって話したんです。相手がどうかって話じゃなくて、自分はそうなんだと。悲しいんだな。悲しいんですよ。悲しみを出したくないんです。
だからイライラする。
そう。でも悲しみを出した方がいいんです。イライラしてね、イライラしても思い通りにならないと悲しくなってくるんです。そう、それはね、思い通りにならないからじゃない、相手が言うことを聞いてくれないからじゃないね、自分の心にね、悲しみが溜まってるからなんですね。そういう時は泣きなさいって感じでね、泣いたらいいんだよ、いっぱいいっぱい。だ、そういう風にね、後輩に関わると泣きたくなる時がいっぱいあるの。その時はね、泣いたらいいの。泣いたらね、この涙を流すためにね、関わるの。泣けなかったんだよ、今まで。もうこれ、ジリリタ。相手のために待ってあげたから。待ってあげたから、ジリ。待ってもらったと同じような感じになってね。出せなかったものが出てくるの。ね。それを最初はイライラしてくる。ね、イライラしてくるのはどうしてか。ね、見捨てられるんじゃないかってなるからなんですよ。それは自分がね、見捨てようとしてるからだよ。ね。あなたが早く終わらないから、見捨てちゃおうってなってるんです。でもそこで見捨てないの。そうするとね、泣きたくなってくるの。はい。
いや、見捨てちゃったらいいんじゃないの？見捨てちゃったら楽になれるとか、早くこうしてあげたい。
見捨てちゃったらね、やっぱり人は見捨てるんだってなるんです。そして自分も見捨てられるんだってなるんです。そうするとね、見捨てられるとなったら悲しみを出すことはできないんです。私がしたいのはね、この人を何とかしてあげたいんじゃない、悲しみを出したいの。あなたもそうでしょ。見捨てないってなった時に涙がポロポロポロ、あれ、この涙は一体なんだってなったじゃないですか。ね、私知ってる。泣いたじゃないですか。なんでか、この人は見捨てちゃいけないってなった時に涙が出た。それ相手に対する涙じゃないんだよ。自分の心に溜まっていたものなの。
じゃあ、それはお前自分でもなかなかわからないってことですか？
そうなんです。そうなんです。わからない。
まあ、なんで悲しいのかっていうのもなんかいまいちピンとこないっていう状態なんですね。
そうなんです。でもそれが吹き上がる
ってことはあるっていうことなんです、
ね、ある。そしてそれを出すとね、スキッとするんです。スキッとしたでしょ。
いや、その自覚があまりないので、要は悲しい、悲しいでしょって言われても、悲しい、
ええ、スキッとしたでしょ泣いた後。
正直よくわからないです。
あ、よくわからない。
もしそれがスキッとしたんだったら、スキッとして嬉しくなっちゃうから、もっと悲しくなりたい、もっと泣きたいっていう循環が始まって、
いや、もっと泣きたいにはならない、ならない。なぜならば、もっと泣くためにはもっと見捨てないってことが必要だからです。
勝手に自分で悲しくなって出すこともできないんです。
そうです、そう、そうなんです。
じゃあ自分の悲しみを浄化する手段だということなん
ですか。そうです、そう。どうした？
それそう、いや、それそうの、あの、来たら泣けちゃうな。もう、見捨てる子が、見捨てようと思ってたんで、2人で。いや、もう、こいつもダメだなと思ってた。
はい。見捨てちゃダメなんだよ。見捨てたら、見捨てたらね、悩まない。見捨てたらね、その人のために悩むことがない。見捨てたらね、その人のためにね、考えることがない。そしてね、どうにもならないなと思ってね、そう思った時にね、泣きたくなる。
泣く前に相当イライラしてましたので、
そう
泣くことはなかったですね。
そう、
見捨てようと思った時、
うん、もう自分の中で見捨てるって決めてるもん。
2人ぐらいもう見捨て
る。見捨てじゃダメなの。でもね、見捨てないってなった時にまず大事なのね、自分がね、今まで頑張ってきたことね、あれ何だったのかね、よく頑張ってきたって言ってもらいたいんだよね。よく頑張ってきたじゃないですか。あなたを見れば本当ね、頑張ってきたっていうのがね、にじみあふれてる。にじみあふれてる。僕でもわかる。僕でもわかる。本当頑張ってきたんですよ。まず自分にね、ね、ね、お疲れ様って言ってあげないと。
だいぶ楽
に学んだんですけど。はい。お疲れ様ってよく頑張ってきたんですよ。あなたの雰囲気自体が本当に頑張ってきた、頑張ってきたって感じですよ。この状態でね、見捨てないでっていうのは無理。まずあなた自身が頑張ったことをね、ね、誰かに認めてもらわないと。ちょもさんもそうですよ。走り続けてきたんでしょ？
頑張ってきましたね。
頑張ってきたんですよ。もう清盛さんといえばね、走り続けてきた人。ね、頑張ってきた人なんですよ。
上昇人菩薩です。
そうそうそうそう、上昇人菩薩を、ね、目指して頑張ってきた。
常に修行してた。
そうなんです。そう、頑張ってきたんです。にじみあふれてきた。ね、十分頑張ったんです。ね、大丈夫です。私阿弥陀仏見捨てません。
ありがとうございます。
ね、その辺のものは全部伝わります。もう見ればわかる。見ればわかる。ね。もういいんですよ。そこに頑張らなくてもいい。見捨てられないためにね、気を張る必要はない。私は見捨てません。大丈夫。そこに頑張る必要はないんです。だから、後輩は見捨てちゃダメ。ね、頑張る必要はないけど、頑張る必要はないけど、見捨てちゃダメなんです。
見捨てないよ。
ね。見せちゃダメなんです。
見せるところです。
見せようと半分思ってたんです。見せたらね、自分の悲しみをね、吐き出すことはできないの。自分の悲しみをね、吐き出したいの。吐き出したら楽になるの。吐 き出したらね、本当に幸せな気持ちになるの。心が楽になるの。相手のためにね、見捨てないんじゃないの。私を救うためにね、見捨てちゃダメなの。
自分のため、
自分のため。悲しみは全部ね、吐き出したら捨てたらいいの。それは冗談。そしたら捨てれなくなるから。夏子ともそんな苦痛じゃなくなるから。変わらなくても変わらなかったで時間かければいいやってなるから。はいはい。
だけどそんな気持ちが続くんですか、実際に。要はいきなり見捨てたいっていうふうに思ったわけではなくて、多分試行錯誤をした結果、いろんな努力をした結果、もう難しい結果が出ないということで、もう無理だということで見捨てようという最後のところまでたどり着いたのに。
それはね、心を変えるのは聴聞なんです。あなたの心も変わってきてるじゃないですか。何をおっしゃってるんですかね。心を変えるのは聴聞の力。
自分の力ではない。
自分の力では心は変わらないんです。
じゃあ、まあ、見捨てたいなという思う気持ちもそのまま受けて置いとけばいいん
です。そうです。それは当然なんですよ。見捨てたいな、そこを無理にね、見捨てちゃダメっていうのはね、自力。ほら、押し付けじゃん。
今度自分に押し付けてますよね、今度は。見捨てたいという気持ちに対して押し付け、見捨てちゃダメだというのが、自分に対して押し付けちゃうってこと。
そうそうそう、僕が押し付けてることになるじゃないですか。そして、早く楽に僕もなりたいって、こういう感じになっちゃうわけ。そうじゃないんですよ。気持ちはわかりますよ。見捨てたい。見捨てたいって気持ちは、よーくわかります。よーく。わかる。わかるよ。早く楽になりたいって気持ちは。よーくわかる。ね。ね。その気持ちはよくわかる。でもね、わかるけど、見捨てちゃダメ。わかるけど、わかりますよ。その気持ちは。ね。やっぱり辛い。苦しい。ね。だから人間の心に戻れるんですよ。だから、僕だったらこうやってね、早く楽になりたい。ね。ものすごく起きる。起きる起きる。切りたいと思う時もある。ね。ね。だけど、踏みとどまる。やっぱり、そうなんだな。待つしかないんだってなるんだよ。だから説法がね、説法が上達する。僕の説法がね、本当にね、人間らしい説法になる。言われた、ある人から。上田さんなんか人間らしい説法に変わりましたねって。人間らしいってどういうことだろうって。本当そうだなと思うんですよ。人の心がわかるような説法、人の心が癒されるような説法っていうのはね、誰よりも悩まないとダメなの。誰よりもね、苦しまなくちゃいけないの。それが人間の心を取り戻すために必要なの。はい。
じゃあ見捨てようとしなければやっぱりイライラするわけで、そのイライラぶつけちゃったらいいんですかね。そしたら人間らしく、
イライラするときはね、イライラするでぶつけちゃうのは仕方がない。いいわけじゃない。ぶつけちゃうのは仕方がない。
要はぶつけたくないからもう、
いえ、イライラするのは悲しみを出したくないからですから。ここですから。ぶつけたくないからじゃない。これを 見たくないからぶつけちゃう。ぶつけたら、結局悲しみが出せないんです。イライラするけど、こう自分の中で何とか処理していこうとすると、悲しくなってくるんです。これが大事なんです。これが大事なんですよ。この悲しくなってくる。この悲しくなってくる気持ちがね、大事なんです。
じゃあでもどうやってそのイライラした気持ちを悲しい気持ちに
変える。イライラしてきて結局見捨て、ここなんですよ。見捨てるか見捨てないかなんです。イライラしてもう見捨てたいってなったらぶつけ始めるわけ。見捨てられてもいいやってなったらね、ぶつけ始めるんです。でもそうだ、この人との関係は切れないんだと 切っても切れないんだとなった時にね、見捨てられないってなる。
でもそれは親友でもなければ自分が選んできて自分が採用した部下ではないわけじゃないですか。ただ会社でただ部下になっただけの。
でもその人は昔の自分を思い出すような人なんですもんね。だから捨てられないんです。
じゃあ相談者の方はそんだけ深い気持ちになれるってことですか。
深い気持ちに聴聞によって感じ始めたんです。だけど言うこと聞いてくれないから見捨てたくなったんです。見捨てたくなったけど今日聞いて思いましたね。見捨てちゃダメなんだな。ダメですね。
そう、
自分のために。
じゃあどうしたらいいんだってことになるじゃないですか。
だから聴聞なんですよ。
聴聞なんです
か。聴聞で今聞いて心が変わったわけです。そうなんだな、見捨てちゃダメなんだな。
でもどうしようもなくなったらもう聴聞に来る。
そうです
っていうことなんです。
そうです。
ああ、それが解決策。
自分で考えてもダメ。仏殺すには刃はいらぬってね。腐った頭で考えると。
じゃあもうモヤモヤしていろんな気持ちのまま聴聞に来る。
そう、聴聞に来る。そして聴聞に答えを求める。また落ち込んでたらいいんです。
1週間持つかどうか。
その時またその時で電話してくださいね。聴聞まで間に合わなかったら僕に電話してくださいね。話聞いてあげますから、いくらでも聞いてあげます。気持ちは僕変わりましたから、こういうことも大事ね。わかりました。じゃあ休憩をします。